マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第144回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第144回目です。144、いっちょんちょんと、まあ、これ分かる方には分かるかですが、アマチュア無線でですね、144MHz 帯っていう、まあ、いわゆる2メーターと言われてるアマチュア無線のこう周波数帯があるんですけど、まあ、よく私この周波数帯使ってね、友達と連絡とか取っておりまして、まあ、そういう144回目に行ってしまったということで、今回はですね、オフィス2013、このプレビュー版が出ましたので、この話をさせていただきたいと思います。とすみません、オフィスをお話しする前にですね、ちょっとツイッターとかでもいろいろお話が出た、件でちょっとね、お話をさせていただきたいんですが、Windows 8来週ですかね、8月第1週ということで、RTM Ready to Manufacture ということで、いよいよ製品完成と、まあ、マイクロソフトの幹部の方で、承認が下りるという、予定なんですが、まあ、それがですね、実際の MSDN でどれだけ早く展開できるかっていうのがちょっと今注目しているところで、まあ、Windows 7の例でいくとですね、 RTM が発表になって2日後にゴールデンマスター、これゴールデンマスターというのは各メーカーに出荷される最終版です。その後のに、まあ、企業向けですね、まあ、SA とかそこら辺に言ってるその企業向けにも展開ということ で MSDN とかテクネットサブスクリプションにはいつ頃展開できるだろうってことで2週間後でした。それでいくと、まあ、8月のですね、取れればの話ですけど、お盆休み、そのぐらいには展開できるか、まあ、少なくとも8月中旬にはいわゆる一般ユーザーですね、一般ユーザーの MSDN に入っている方、もうこれ一般というかどうか分からないんですが、がもう入手できるんじゃないかなということで、まあ、私の周りの方っていうかですね、 Facebook のお友達の皆さんは手ぶすで引いて待ってるということで、もういつでもいいよとそんなような状態の方もいます。まあ、私も含めてそうなんですが、さてその Windows 8、アップグレードがあるということで、大体私この前3200円ぐらいでいけるんじゃないかって言ってました。で、まあ、Twitter とかでもですね、お問い合わせいただいたんですが、 Windows どのバージョンからアップデートできますかということで、ですね、対象がですね、 Windows XP、 Windows Vista、 Windows 7、 ここからアップグレードができます。でちなみに Windows XP はサービスパック3、Windows Vista はサービスパック1ということが、決められています。まあ、これ以降のバージョンに1回上げてからアップグレードしてくださいということになります。アップグレードする際のですね、注意事項っていうか、本当に全部アップグレードできるのということについてはですね、これちょっとまた条件が違いまして、まず Windows 7の方はWindows 8のアップグレードプログラムを適用すれば、今の環境、今のプログラム全て移行ができます。問題なくいけるはずです。実際私もそれを試してみようと思ってますが、まずアップグレードするとできるということで、次に Windows Vista、 Windows Vista からのアップグレード、これはですね、アップグレードできるんですよ。できるんですが、ファイルとか設定のみの移行ができますということで、実際ですね、プログラムだとかアプリケーション周りというのはちょっとそのまま移行ができるかどうかというと、おそらくできないのかなと思っています。まあ、設定というのはそのアカウントの話だったり、あとファイルというのは実際お持ちのデータとかですね、マイドキュメントの下だとか、そこらのですね、データの移行、設定の移行ができるという状況です。まあ、ですからちょっと私の個人的な意見を言わせていただくと、上書きできる下地があるだけでということで、一回上書きしたら Windows 8でもう一回アプリのインストールなりで、設定なりし直しとか見直しをした方がいいのかなと、そのふうに思います。それと、Windows XP、Windows XP サービスパック3からの Windows 8のアップグレード、これはですね、ファイルのみの移行ということで、これファイルといってもね、多分マイドキュメントとかお持ちのファイルのみで、あとはシステム丸ごと入れ替えますよということで、まあ、これは実質的なですね、クリーンストールに近いものになるかなというふうに見ています。おそらくクリーンストールしても windows.old とかいうフォルダができてですね、そっちに XP のファイルが出来上がるかもしれません。まあ、そういうことでですね、まあ、完全なインストール、移行のインストールができるのは各 完全なアップグレードインストールができるのは Windows 7と、で Vista はファイルと設定、 XP はファイルのみということになりますので、おそらくですね、 Vista と XP の方はアップグレードメディアすでインストールして、途中で Vista もしくは XP の旧バージョンの Windows のメディアを入れてくださいとかですね、そういったことを聞かれた時に入れるとかね、アップグレード版の Windows のクリーンストール、それと同じような方法を取ることになるんじゃないかなと思っております。ただ私の方に得てる情報では、このアップグレードはこの3つの Windows でそれぞれこうですよという話しか来てませんので、実際とかちょっと実際リリースされてからですね、試してみるしかないかなと、そんな風に思ってます。どうでしょうね、これ3つとも試しにインストールしてアップグレード試してみますかねこれちょっとね、ぜひ実験してこう情報を提供したいなってちょっと思いますけど、それにしてはちょっと手間かかりすぎるかなとちょっと今考えているところです。そういうところでですね、 Windows 8からのアップグレード、ちょっとそういうことで、ご参考になればということです。そうです、すみません、前置きの話がなくなっちゃいました。 Office 2013、これがですね、今週プレビュー版ということでリリースされました。プレビュー版というか、コンシューマープレビューという形で、我々一般ユーザーが使えるバージョンのオフィスということになります。今まで開発コードネーム Office15 と呼んでたオフィスです。これがですね、正式名称 Office2013 となって公開されます。ちょうどこの前回の配信のエンディングでですね、そろそろオフィスが出てくるかなという話をしてました。で、時点でですね、まさか次の週に Office2013 の、プレビュー版のリリースが出るなんて、ね、全然私思ってなかったんですね。で、何人かからですね、いや、さすが木澤さんよく知ってますねって言われたんですが、これ全く私も、予期しなかったというかですね、そろそろ出るかななんていうふうに言ってたんですけど、まさか配信でエンディングで喋った直後にね、リリースされると思ってませんでした。それで、今回公開されたのが、Office15、Office2013 の、コンシューマー向けということと、あとは、Office365 ですね、こちらのエディション、新しいエディションの方も、リリース公開されています。で、今回Office365 じゃなくてね、普通にインストールする Office2013 の方を、インストールしてみました。で、この中に入っている Office はですね、Word、Excel、PowerPoint、ワンノート、アウトロック、アクセス、パブリッシャーということと、実際ね、発売されるときはまたエディション分かれて、多分ワード、エクセル、パワーポイントのセット、もしくはフルセットが入ったプロフェッショナルプラスとかね、そういったエディションになるのかなと思っています。そうね、おそらくエディションも統廃合してますんで、2エディションぐらいになるのかなっていうふうに、私は見てますが、ちょっと今後のね、情報をちょっと見てみたいなと、追っておきたいなと思っています。皆さんこうインストールされた方も多いかと思うんですが、どうでしょうね、新しいオフィス2013、インストールした感じ、まず第一印象はですね、すごいなんかのべっとしたデザインになってしまったかと、すごいシンプルになったなという感じがします。これがですね、おそらく Windows 8以降のですね、新しいアプリケーションの標準的なデザインになるんじゃないかなっていうふうに私は見てます。で、感覚的に言うとですね、今までの Windows アプリケーションというのはこう額縁の中に入っていて枠があったという感じなんですが、その枠の中にこう何かが当てはめてあったという感じが非常にするんですが、今回はですね、1枚の板、しかもこうガラスの板って感じですね。それ角が直角なんだけど微妙にカーブがついてる、そんなようなガラスの板にいきなりアプリケーションがどんと載ってるメニューとかがあると、そういう縁がない、なんか非常にツルツルとしたっていうかですね、モノリスのようなですね、そんなような感覚すら受けるデザインになってるのかなと思っています。で、もちろん、リボンインターフェース、従来通りのですね、基本的に Windows に、あ、じゃあ Office2010のメニューを踏襲した形になっています。このリボンインターフェースがいいかどうかっていうのは賛否分かれるところなんですが、なんかこうモダンなですね、シンプルでかつ強力なインターフェースになっているのかなと思っています。で、それぞれのオフィス製品ですね、 Windows Live ID でログインできるようになっています。で、ログインしてると結局 このオフィス製品と Windows ライブラリーが関わってて、例えば今回の機能の一つとしてはアンケートに答えられになってます、例えば情報のページでですね、気に入った機能の報告だとか問題改善点の報告ということで、まあ、あのベータ版テスト版ならではのですね、報告する機能も入っています。さらにですね、まあ、ちょっと詳細を置いてないんですが、ここら辺がその SNS とか、あとはそこら辺の連携というのを強化していきますということで、まずピープルカードということで、こう SNS とかそのアカウントですね、そことの密接な連携、というのを今後やっていきますということで、まず名前が挙がってます。すみません、ちょっと私まだ現時点でこの機能を追い切れてなくてですね、ここに関してはちょっと調査して何がいいんだっていうところですね、お話したいなと思っています。とにかくね、マイクロソフトのピープルなんとかっていうのはですね、結構面白いんですよね。ちょっとね、そこでちょっとこれについてはですね、追ってお話をしたいなと思っております。それとですね、あとはやっぱり実際使うことを考えて、あとね、テンプレートが非常に豊富ですね。一太郎なんかそうなんですけど、これワード開くにしても報告書のフォームだとか、まあ、Excel にしてもアクセスにしてもですね、 PowerPoint もそうなんですけど、最初に出てくるテンプレート、まあ、あれがそこそこ使い物になるようなですね、テンプレートが出てきますので、まあ、それをどこまで活用するかっていう話もあるんですが、ただね、真っ白な画面から始めるってわけじゃなくて、そこら辺もね、かなり活用できるようになってるのかなと、まあ、それっぽいデザインの文章が作れるのかななんていうふうに、そんなふうに思っております。それと実際ですね、アプリケーション起動した時にですね、やっぱさすがそうだなと思ったのがスカイドライブとの連携もバッチリということで、もう連携というかですね、スカイドライブ自身がドライブの一つとして完全に出てます。保存先の一つとしてスカイドライブに入れますかという、ね、昔見てウェブに保存っていう紛らしい言い方してないです、モールにスカイドライブが出てきます。なんかすみません、ここ1年ぐらいね、スカイドライブってどれだけ連呼したかっていう、なんか私も思ってしまうんですが、こことのより親和性がですね、高くなっていると、そんなことが言えると思います。まあ、そういうことで、実際今はこう私自身が今までこうスカイドライブ上に書き溜めているファイルとかですね、それもね、普通にディスクから、普通にローカルのハードディスクの上やすかのようにですね、使うことができます。まあ、いよいよこれで、統合できたのかななんていうふうに、なんか思いますね。多分Office 2010でも実質統合できてるとも言えると思うんですが、もう本当にスカイドライブですか、それともローカルのハードディスクですかというような、感じになってきますので、まあ、クラウドにデータ保存するっていうのはですね、ある意味当たり前になってきてるのかなと思います。さらにですね、これ場所の追加みたいな形でできまして、 Office 365のシェアポイント、まあ、こちらですね、こちらもやっぱりオンライン上に保存するかということで選ぶようになっています。でシェアポイントに関してはですね、ちょっと私自身は実験的に試そうかなと思っているところで、ちょっと、ね、会社でなんとか導入でしてもらいたいな、ローカルでも導入したいなという思いはあるんですが、こちらの方にもですね、保存できますので、ちょっと個人じゃあんまりないと思うんですが、これは会社のシステムでですね、組まれている方、これはシェアポイントですね、同じようにこれも自分たちのハードディスクと同じ並びでこう保存とか呼び出しができるようになっているので、これもですね、どんどん統合されていくかなと思っています。まあ、これがですね、オフィス全般にいることなんですが、特にですね、あとワンノートを初めてしてですね、このメトロ対応、メトロユーザーインターフェース対応ということで、スワイプだとかピンチイピンチアウトとかね、こういったズームするとか、あとタッチペンによる操作、そこら辺がですね、どんどんよりこうタブレットで使うことを意識した作りになっているということになってますが、実際ちょっと私もタブレット持ってるわけじゃないんでね、こちらもですね、いずれ買ったらですね、いや正直言ってちょっとね、お金がないんで、サーフェス多分今買う余裕がないと思うんですけど、もし買ったらですね、レポートしたいなと思っております。あと、まあ個別の話を、します。ちょっと代表的なものだけお話しさせてもらいますと、まずワードですね、ワード2013、これもですね、非常に先ほど言いました、冒頭で言いました、こうシンプルな画面、このワード2013ですね、ちょっと私特筆したい部分、表示モード、これがつまり印刷レイアウトを表示したモードだとか、あとアウトラインだけとかですね、あと下書きのテキストだけのモ ードとかいろいろ表示モードがあるんですが、その中の一つ閲覧モードというのがあります。でこれ新しくできたモードだと思うんですが、これを開くと何があるかというとですね、電子書籍みたいに一切のメニューが消えまして、電子書籍の画面みたいに見えるんです。本当にページが今私の場合これ A4 は見開き2ページになってますが、左右にですね矢印のアイコンがあって、これをねクリック、おそらくねタブレットだとこれをタップしていくとですね、次のページにどんどんめくっていけるということになってますし、で画面の下にもですね拡大縮小もできるようになってます。でこういった切り替えもできるんですが、いわゆるこれ英語ではリードモードと呼んでいるらしいんですが、この閲覧モード、これでですねワードの文章がこう電子書籍のように扱える、表示できるということで、これはおそらくタブレット PC サーフェスとかを意識した、作りになっているのかなと思っています。まあ、実際PDF とかいうケースも多いと思うんですが、こういった文章ワードにの文章を電子書籍のようにですね読むということもできますので、これはですねなかなかこれこのワードのこのモードはねいいんじゃないかなと思っています。まあ、デスクトップで使うかどうかっていうとちょっと、でもこれでもやっぱりいいんじゃないですかね。いや今私こういじりながら見てますけどね、ぜひインストールされた方はですね、リボンインターフェースの上の方に表示ってところをクリックすると、閲覧モードっていうのが一番左側に出てきますので、これをちょっとクリックして試してみていただければと思っております。それと、じゃあパワーポイントですね、これがねいいんだ、これがですねもうパワーポイント来たっていう感じですね。オフィス製品の中で個人的に一番使うソフトがパワーポイントです。まあ、ドットネットラボの勉強会でセッションをやるんでそれで使ってるものようなものなんですが、今回ですねこのパワーポイントマルチモニターに対応してます。というのは発表者ビューというのがつきました。もっと具体的に話しますと、作ったスクリーンをスライドで投影して始めます。一つの画面にパワーポイントのいわゆるプレゼンのスライドが表示されます。もう一つの画面にはですね発表者ビューということで、実際今発表している画面と次のスライド、もしくは次をクリックした時のアクションが次の画面にこう控えているんですね。で、あとノートということで一応メモ帳ですね、よく各スライドごとにこうメモ帳を貼り付けたりしてで、メモを貼り付けたりしてるんですが、それがですね表示されます。で画面の上の方にはですね、現在の経過時間、あと実際の現在の時間とかですね、そういったことも表示されますんで、発表する側からしたらこんなに素晴らしいことないんですよね。つまりプレゼンをするときに、先日お話したマイクロソフトの西脇さんも言われてましたし、プレゼンとしては、常套手段なんですが、スライドをお見せするときに次に何が出てくるかってあらかじめちょろっと走って次のスライドをするんですね。いきなりパーンと切り替えられちゃったら何が起きたんだって聞いてる方は、結構ストレスになるんですね。これ一応プレゼンテーションをやる方のですね、ごく基本的なことなんですが、はい、では次は何についてお話しますってからスライドをパーンと切り替えると、聞いていただける方のですね、ストレスがかからないんですね。そういった意味で、じゃあ喋ってる方もこうスライドを完璧に頭を入れてるってのは普通なんだと言われるんですが、私みたいにギリギリで資料を作るやつはですね、頭入ってないで切り替えてから喋るってことはよくあるんですが、あらかじめ次に切り替えるために次のスライド、例えばあとは同じ画面でも次にクリックするとアニメーションでポッと出てくるっていうのが、あらかじめ発表者ビューってことで皆さんにお見せするスライドには普段のプレゼンテーションなんですが、私が手元にあるパソコン、ノートパソコンの画面には発表者ビューということで次のスライドがとか、今出してるスライドのメモ書きとかですね、こういうこと喋るんだよっていうところをね、手元にあるということで、これ非常にですね発表者側からすると非常にありがたい機能、ね、で、それ発表者側からありがたいっていうことは聞いていただける方にも非常にありがたい機能なんでですね、これは非常にこのパワーポイントの強化ポイントの一つじゃないかなと思っています。あとですねこう画面をですねカットインカットアウト、つまり一回画面をパッと真っ暗に消して切り替えてまた表示させるためとかですね、あとはペンでこう絵を描くとかですね、 まあ、そこら辺のツール類、それも全部発表者ビューの方で切り替えてやることができますんで、実際聞いていただける方はそんなメニュー操作をしているということは一切見えないですね。例えばマーカーとかいう機能でマーカーをこう蛍光ペン書いたりとかですね、そういうことができるんですが、その時のメニュー操作が聞いていただける方にですね見えてしまうとちょっと興ざめなとこありますよね。ということはなくて、もう操作する側だけメニューを選ぶ画面出てくるんですが、聞いていただける方の方には突然こうマーカーがペット書くで丸したりとかですね、注意書きを書いたりとかできますね。なんかすごくねこうスマートなプレゼンテーションがねできるんじゃないかなと、そんな風に思っています。それとスクリーン自体をですね、白くしたり黒くしたり、さっき言ったあのカットインとかで表示したりとかですね、そういった切り替えするときの操作も手元でできますし、あとねプログラムの切り替え、タスクの切り替えとかをですね、こちらの発表者ビュー側で切り替えることができます。例えばプログラム、例えばじゃあビジュアルスタジオに切り替えて、でまたパワーポイントに戻してとかですね、そんな操作をよくやるんですが、うまくやらないとですね、目の前で一生懸命タスクの切り替えするのをですね、みんなのスライドの前でやっちゃったりとかですね、やることよくあるんですね。でそういったことがないようにですね、発表者ビュー、自分の目の前にあるパソコンの画面ではプログラムを切り替えたり、ただその切り替えてる風景は、聞いていただける方には見えないということでですね、この本当それはちょっとあまりみっともないっていうかですね、よりスマートなこう発表をするってことが、ね、できるんじゃないかなと思っています。だからマイクロソフトのねエヴァンジェリストの方がよくデモ画面切り替えますってうまくやってるんですね。あれなんかツールがあるのかなと思って今度聞いてみようかと思うんですが、それがですねそのパワーポイントの機能だけで、実現できるということで、これ非常にね、頼もしい機能ですね。それと全体のサムネイル表示をしてくれるんですね。全てのスライドを表示しますというのをもちろん発表者ビューの中だけです、ね、できます。例えば発表してて何ページ目あたりのどこどこのスライドをもう一回出してくれるかねなんていう偉い人がですねよく会社とかでやると思うんですが、であこれですねってことをねみんなの前でまたその画面を探し出して、例えば編集モードに戻して、あれだこれですかねこれですかねって言いながら結局編集モードの画面のまま見せて説明始めちゃうとかですね、そんなことあるんですが、そうではなくて発表者ビューのこちらの発表者だけの画面でですね、画面全体のサムネイル表示をしてくれます。で、そこで例えば14ページ目というのを出てきたら14ページ目だけクリックすると、今度はスライドを見るスライド投影するがですね、そちらの方に画面が突然パッと切り替わるということで、なんかスマートに、まあ、何ページ目も私全部頭入ってますよみたいな感じでね、すごく見る方にストレスを与えないっていうかですね、気持ちのいいプレゼンがねできるんじゃないかなと、まあ、もちろんプレゼンというのはこのパワーポイントの使い方じゃなくてですね、発表するというこう根本的な話があるんですけど、そこをですねよりこう手助けをしてくれる機能がついてるということで、今度のこのパワーポイントすごいと思いますよ私で。ちなみにちょっと言いますと、この発表者ビューってやつ、Mac のキーノートですか、ね、あのキーノートはなんか標準で確かこの機能ついてたんですね。それを知ったのは、去年の Apple Store ユーザーのイベントで、トマト屋さんがですね手元のこう Mac では次のページを切り替えるような画面出てるんだけど、スライドには普通に発表するスライドが出てるということで、キーノートいいなって一瞬思ったんですけど、まあ、いいなと思ってたのも昨日までの話、ね、まあ、これからパワーポイントもできるということで、ちょっとねいいなと思っております。あとはパワーポイントはですね、新規でスライドを作るとですね、ワイド画面、これが標準のテンプレートになってますね。発表するスライドも今ワイド画面になりつつありまして、大体マイクロソフトはみんなワイド画面です、まあ、そうなるとワイド画面用のテンプレートっていうのをですね、今後使う機会がより多くなるんじゃないかなということで、まあ、それもですねどんどんこう状況に合わせて新しくなっていくのかなというふうに見ています。はい、まあ、そんなところでですね、ちょっと パワーポイントとか話したらキリがなくなっちゃうんですが、まあ、そんなやっぱりいろんなところで機能アップしてる、オフィス2013、これぜひ、ね、おすすめしたいというか私も非常に期待したなと思っています。実際来週ですね、マイクロソフトの品川本社で .NET ラボ勉強会を行うんですが、私これ使おうと思います。Windows 8、シンクパッドに Windows 8を入れて PowerPoint 2013を使ってプレゼンをやりたいと思います。プレゼンっていうか、まあ、多分ライトニングとかなんですけど、ただですね、すごい、何がすごいっていうのは手元には持ってる私が便利なだけで、まあ、いかに見る方、見ていて聞いていただける方にですね、気持ちよく聞いていただけるかどうかっていうのはちょっと私の努力次第だとかなんですが、そこはちょっとこれを活用してね、試してやってみたいなと、そんな風に思っております。まあ、これオフィスの話もですね、今後引き続きしていきたいと思いますので、また聞いていただければと思っております。以上、オフィス2013プレビュー版のお話でした。はい、そういうことで第144回、オフィス2013についてお話をさせていただきました。だいぶこれで役者が出揃ってきたのかなと思っていますが、確かまだもう一発あったはずですけどそこでまた楽しみにしていきたいと思っております。とにかく今年のマイクロソフトいろんな製品、まあ、去年のね、Windows Phone から言いますと、ここ1、2年のマイクロソフトものすごい勢いで、技術革新が進んでるなという感じがします。こっちも聞いてる子、こっちもですね、なんかいろいろ追いついていくのが大変かなという感じがしてます。今私が話しているコンシューマー向けとか IT プロ向けの話以外もですね、開発系の話もねかなり動きがありまして、まあ、それ多分もう全部ね興味あるんだけど全部やる、ね、追うことはできないんで、ね、まあとにかく自分の興味のあるいくつかこう手つけてですね、お話できればいいかなと思っております。さて、そんな新製品が出る中、残念ながら消えゆく製品というのもあります。まあ、先日お話しさせてもらいました Windows ホームサーバー、こちらについてなんですが、来週土曜日ですね、この Windows ホームサーバーに関するイベントがあります。Windows ホームサーバー座談会2012ということで、場所はですね秋葉原ナビスペースというところで、時間が7月28日13時から18時ということで、まあ発表されている部分から言いますと、その Windows ホームサーバーは内は次期 Windows サーバー2012に統合され、ブランドとしては収束することが発表されました。しかし Windows ホームサーバーとその意思はユーザーとともに生き続け、来たる7月28日ユーザーを代表して Windows ホームサーバー MVP を中心とした有志たちが秋葉原に集結し、熱いサーバー談義が幕を開けるということで、こちらはですね Windows ホームサーバーの MVP の皆さんが、中心となってですね Windows ホームサーバーのお話をしていただけるということで、半日ですね秋葉原のナビスペースというところで行います。実際ここでね登壇される方、私何度もお話をさせてもらってます Windows ホームサーバーの MVP とWindows スモールビジネスサーバーの MVP の方が出られます。まずテクニカルライターの清水さん、この番組をお聞きいただいてます。 Windows ホームサーバーの岡部さん、それとですね金川さん、佐田さんと、それとスモールビジネスサーバーの澤田さんと、まあ、澤田さんは私のドットネットラボ勉強会でもお世話になっております。このですねホームサーバーとスモールビジネスサーバーの貢献された皆さんがお話をいただきます。でさらにその今度出る Windows サーバー2012エッセンシャルズ、この話もですね、お話しいただいているということで、まあ、これのですね、サーバー興味のある方はですね、まあ、ぜひ聞いていただけるといいかなと思っております。まあ、協賛がインプレッサーということで Windows ホームサーバーの MVP の皆さんが中心となってですね、こういったイベントがありますので、ぜひ参加していただければなと思っております。この Windows ホームサーバーのイベントですね、インプレスの PC ウォッチだとか、秋葉 PC ホットラインとかですね、あと マイクロソフトの MVP、Windows ホームサーバーの MVP の皆さんの、ブログのページとかを見ていただければ、詳細書いてありますので、ぜひ見て参加していただければと思っております。言ってる君は行くのかいって言われるとですね、この日実はドットネットラボの勉強会がありまして、宣伝しておきながら申し訳ないし、すみません、岡部さんたち皆さんには大変申し訳ないですが、ちょっと勉強会の方は、ご出席をさせてもらいますので、ちょっとこちらの方行けませんが、まあちょっとね、皆さんのこう役に立てればということで、ちょっと今回お話をさせていただきましたので、まあ、ぜひホームサーバー、あと次のスモールビジネスサーバー、Windows サーバー2012エッセンシャルズ、興味のある方、ぜひですね、聞いていただければなと思っております。はい、すみません。それとじゃあ同じ日のですね、ちょっと告知をさせていただきたいんですが、来週7月28日土曜日、ドットネットラボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行います。1時半から18時までということで、まあ、会場が1時からになります。内容はですね、セッション3つあります。1つ目が ASP.NET を使った Web システム超入門講座と特別編 HTML ということで、マイクロソフト MVP の ASP.NET IIS の MVP の吉岡さん、ドットネットラボのスタッフでありますし、この番組を聞いていただいている、吉岡さんですね、お話をいただきます。これ吉岡さんのね、この ASP.NET のお話、非常にこうおさらいっていうかですね、分かりやすいので、ぜひこう基礎からこう勉強したいなという方はですね、非常にためになる、セッションだと思います。で、まあ、特にまたですね、今回してみるということで、おそらく基礎的な技術になりますので、ここら辺を中心にお話しいただけるということで、もう非常に勉強されたい方ですね、もう吉岡さんの話をぜひぜひ聞いていただけるといいかなと、身内でここでプレッシャーを与えておきたいと思います。はい、それとですね、これまたマイクロソフトの MVP のですね、 C シャープの MVP の森さんによります、メトロスタイプアプリや非同期だけじゃないドットネットフレームは 4.5 の新機能探検ということで、これね、やっぱ Windows 8っていうとメトロスタイムアプリの話が出ますが、ここにドットネットフレームワークの 4.5 という機能、ここのね、新機能についてもお話をいただきます。これ私もですね、 4.5 っていうのはあまり注目をしてなかったんでね、ここの話をちょっと楽しみにしてます。それと3つ目がですね、ワラップアップビルディングモダンモバイルウェブアプスということで、これはマイクロソフト MVP のデータプラットフォームデベロップメントと、福井さん、この V サングですね、ビジュアルスタジオユーザーズグループの福井さんがですね、お話をいただきます。ビルディングモダンモバイルウェブアプスっていうのは、マイクロソフトのパターンズ&プラティクスチームによって公開されている HTML5 と CSS3 と JavaScript を使用したモバイルウェブアプリケーションの開発ガイドということで、まあ、ここら辺に関してのですね、お話をいただけます。今この出したお話、 HTML5、CSS3、JavaScript、 これはマイクロソフトだけじゃなくてごく標準的な技術なんですね。だから標準技術を使ってこう製品を開発する、結局マイクロソフトだけじゃないと、マイクロソフト専門じゃないという、この一般的な技術を使って、何かを作るっていうところなんですね。これまた非常に楽しみな、セッションですので、こういうことでやっぱり標準技術にもご興味のある方ですね、聞いていただけるといいかと思います。逆にこれ Windows だけじゃなくてですね、Mac ユーザーの方とかでですね、これ聞くと、まあ、こういうふうになってるんだっていうことをですね、大変勉強になるところになりますので、これ私自身非常に楽しみにしております。興味のある方は聞いていただければなと思っております。それとあと、まあ、ライトニングトークとかありますので、今ライトニングトークは、私も何か喋ろうかなと思っております。ぜひ気軽にですね、参加していただければなと思います。でね、最近ですね、今年4月以降なんですけど、すごい参加者がですね、増えてるんですね。ありがたいことに。で、今回の場所の広いところをお借りしてですね、60人枠取らせていただいて、まあ、今のところ余裕もありますので、それでもですね、なんかいつも以上にこう、申し込みの方がすでに入ってますんでね、参加された方はですね、お早めに申し込まれるといいかと思ってます。まあ、 ね、先ほど言ったホームサーバーの秋葉原のイベント行くか、そのドットネットラボの勉強行くかっていうのは非常に悩むと思います、ドットネットラボのスタッフの私も悩んだくらいなんですけど、まあもちろんこちらドットネットラボの勉強会行きますけどね、まあ、こういった勉強会ね、こう週末特にやっぱり、ね、第4土曜日に集中するんですね。ぜひ興味のある方ですね、参加して、参加するだけじゃなくてこういろんなところから集まっている犠牲さんとお話ができますので、ね、それだけでも意味があることかなと思いますので、興味のある方はですねぜひ参加していただければと思っております。はい、そういうことで、今回やたら喋ってしまいました。編集どうしようかなと思ってますが、またいろいろネタを詰めてですねお話したいと思います。またよろしくお願いします。